上越にアイターンのコーナーです。スタジオには FMJ 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、
東京からアイターンしてきました松本美鈴です。上越市の集落づくり推進をしています。
今日のゲストは先週に引き続き糸魚川市にあるゲストハウス三楽代表の坂井真一さんです。坂井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
坂井さん、はい、こちら糸魚川に来られて何年になりますか？は
い、そうですね、震災の年の秋に来たので7年ぐらいですかね。
はい、私はあの上越市の集落づくり推進員をしているんですが、はい、あのその仕事はあの一人暮らしのお年寄りとか、うん、まあ、上越市に移住してこられた方のお宅をお尋ねしまして、はい、なんか困ったことないですか、うん、あの皆さんとうまくやってますか、うん、とか、そうやってあのお聞きしているんですね。あの坂井さんは糸魚川市の移住アドバイザーということもされてるっていうお話なんですが。
はい、そうですね、行政の方、市の方が、定住促進課というのをですね、3年ぐらい前ですかね、設けまして、やっぱり今糸魚川に移住これからしてきたい、あるいはしてきた方にですね、実際に、移住をした経験先輩方々にですね、移住者アドバイザーとしてですね、これからあるいは来たばかりの方に相談を乗ってあげたりだとかですね、そういった取り組みを糸魚川市の方でやってまして、
うんうん、はい、移住アドバイスってすごく大事なこと で、
そうですね、
私もそういうね、中山間地 の、 集落によそから移り住んだ、はい、来た方が、うん、失敗されて帰られる事例を多く知ってるんですが、うん、例えば町内会費がなんでこんな高いんだとか、なんでこんな祭りに出なきゃいけないんだとか、
そうですね、う
ん、その草刈りになんで出なきゃ、ね、出たくないのにとか、なんかもうそういうふうになかなか集落の人との足並みが揃わない事例がとても多いんですけれども、うん、はい、やはりそういう問題っていうのも
ありますね。本当よく聞くんですけど、結局でもそういった事例っていうのは、結局じゃあなんでそれが必要なのかっていうのを外から来た人はまだ理解ができてないんですよね。例えば都会から来る方なんて特に管理された地域土地の中で生活しているんで、それが自然のね、むき出しの山の中で生活してるとですね、それを管理を、まあ、行政だとか全部に任せるわけでもなく、自分たちがそこを管理してですね、住みよい環境を育てなくちゃいけないんですね。そのためにはやっぱり草刈りも必要ですし、お祭り、地域の方々と一緒にお祭りを喜びを分かち合って、そういったのも本当大切なんですよと、そういったチームワーク、身近な人たちとの協力によってこの美しい景色、里山の景色というのも保たれてるんですよ、そのためには自分も働きましょうよっていうのは、やっぱりその意識がないとなんですけど、でもなかなかそこっつうのはパッとやっぱ分かんないもんなんですよ。
ですね、
そうなんですよ。だからその辺をやっぱり地元の方は、でも問題、一つ問題が、こんなことを知ってて当然だろうと。僕も人足ですね、その草刈りの時初めて、人足っていうんだ、人の足と書いて人足って、そんなのあるんだ、何をするんだろうと、まあ、草刈りをお願いされたんですが、草刈りか、草刈りなんてやったことないけど、でまあとりあえず鎌持ってですね行ったんですよ。したらみんな何ですか、ウィーンっていうすんごいの持っててですね、草刈り機ですね、そんなの持ってないし、まあでも自分は鎌持って、まあ、ついていこうという感じで。で後々終わった後にですね、何日か経ってから地域 の、 その区長さんからですね、うちに遊びに来た時に、坂井さん、この間の草刈りあれみんなちょっと言ってるよと。え、何ですか、なんか悪いことしました？って、なんだ格好はと、草刈りするのに長靴も履かないで、僕もしかしたらね、夏だったから B さん履いてたかもしれないですね。だから それで半袖半ズボンかなんかでもしかしたら行ったかもしれないですけども、でそれも要は言われてみて、あ、それはそうだよなと、今だと分かりますよ。だって単純に危ないじゃないですか。だからその草刈りっていう行為が危ないっていうことも知らないですし、草の中にマムシがいるかもしれないとか、そういうのも知らないんで、で本当にそういった今思うとやっぱ非常識な行動を取るんですけども、それをやっぱり当時はね、来たばかり知らない、田舎の常識と都会の常識は違うので、だ地元の方からしても、なんでこんな常識都会から来る連中はわからないんだと、当たり前のことなのに。だからそこら辺の理解がうまくマッチングできてないという、 だからそういったところで地元の方と移住者これから来る方の間に立って、いや実はこういう形があるんですよ、こういう今私が言ったようなことをアドバイスしてあげるのが移住者アドバイザー
の、ね、大切なことですね、
はい、
うん、
すごく分かりやすくていいお話ですね。
やはり自分の実体験だから ね、 ね、なおさらね、本当にね、
本当にそうですね、
いや本当にそういうふうにねアドバイスもらうと来られた方は非常に安心できるし、本当にすぐ地域の方と仲良くなれると思います。
そうですね、とにかく地元の方と仲良くなってですね、そうすると地元の方々からやっぱり受け入れられ仲間として受け入れていただければですね、それはもう空き家なんかもたくさんあるので、あんただったらぜひうちの集落来てくれと引っ張りだこですよ。そうするとあそこも空いてる、ここも空いてるって言って紹介していただけたりだとか、
大切な仕事ですね。
そうですね、
はい、本当に
そうなんです。だからその迎え入れる集落の方も怖いから、うん、空き家があっても、うん、はい、なかなかご案内できないってことなんですよね。
そりゃそうですよ、どこのね、うん、どういう人が来るかわからないのに、それは
うん、でもとにかく、まあ、いろんな形を通して集落の人と早く仲良くなること。
そうですね、
でね、仲良くなって心が、ね、通じ合えば本当に、うん、ああいう地域の人たちっていうのはよく面倒見てくださるし、
本当その通りですね、
困った時いくらでも、はい、助けてくださいますよね。
仲間には本当な仲間意識、まあ、地元の方がやっぱり協力していかないと、さっき言ったように地域成り立たないっていうのが分かってるんで、すごく面倒見ていただいてます、ね、
でところで坂井さん自身は、はい、どのような手順を得てですね、伊藤が引っ越してこられたんですか。
そうですね、まあ先週話した通り、まあ、震災きっかけでこちら来たんですけども、最初はやっぱり、まあ、せっかくね田舎のいいところ、糸魚川自然が豊かだ、すごいとこだわっていうので来たんですけども、まあ、だったらやっぱり山の方のですね一軒家でも借りたいなと思ってですね、不動産屋さんに行ってですね、どっかまあ買うっていうのもちょっと今のところはまだあれなんで、どっか賃貸でもなんかないですかねって聞いたらですね、まあそこ行ったところはまあなかなかないんだよねって言うんですよね。まあでもそんなことないでしょう、空き家問題だとか言って空き家がたくさんあるっていうふうにまあ聞いてますけどねって言ったら、まあ後々分かったんですけども、山の上の方の山の奥の方なんて家賃にしても月5000円だとか1万円だとかっていうと、不動産屋さんが入るまでもないっていう、ええってなるとですね、不動産屋からしてもですね、まああとはもう地元の方と直接なんとか やってくれよと。でもそれは外からこれから引っ越そうとしている人にとってね、いや地元の人とコンタクト取れや、なんとかやれって言ってもちょっとどこに連絡すればいいのっていう感じで、だから最初はその糸魚川の駅前の方のですねアパートを普通に借りてですね、そこに住んでて 2年ぐらい住んだんですかね。でそこからまあ地域の方といろいろと知り合いになって、いや山の方でね一軒家借りたいって思ってるんですよっていうのを常に自分からこう情報発信しておけばですね、そこでいや坂井さん実はあそこは行けるけどどうだとか、そういった声もかかってくるんで、でまあいろいろあって今に至るっていう
ところですね。なるほど。
ということは実際に移住しようと思われた時には、ね、ご自分が必要だ欲しいなと思った情報はなかなか手に入らなかったっていうことですかね。
そうですね、まあ、僕が来たのがもう7年前なので、当時は僕 の、 感想としてはなかなか情報ないなっていうふうには思いましたね。ただまあ今新幹線が通って、まあ、糸魚川に関して言うと新幹線通って、まあ、定住促進課ができたりだとか、まあ、糸魚川行政の方もですねその一生懸命頑張ってますんで、状況が今より当時僕の当時よりもだいぶ良くなっているとは思うんですけども、
はい、
まあ、その辺は、
なるほどね。また持ってるその家をね持ってる方も、うん、こんなとこ借りてくれる人いるんかねって、ね、
そうなんですよ、
こんなの売れんかねっていうね、
そうなんですよこんな不便で山奥でみんなね不便だからって町の方に出るあるいは東京に出るのに、なんで何も好んでねこんなところって言うんですけども、やっぱり外から来る人はいやー不便なのがここがだからいいんだよ、自然が豊かで不便なところをその便利よりも不便を楽しみたいっていう考え方で来る人ももちろんいまして、そういったその普段うわ不便だな不便だな嫌だなって思っている方々にとっちゃ、もしかしたらそのね便利に囲まれた都会の生活の中でそこら中にコンビニがあってね駅もいっぱいあってって、そういったよりまあ不便なの楽しみたいなってっていう感覚はやっぱ当然わからないので、
そうしますとその不便さ、うん、はい、今お話されたことも含めまして、この糸魚川、
はい、
まあ、移住者目線でご覧になって、うん、良いところ、
そうですね、まあ本当に まあ、僕は埼玉出身なんで、あの海がない県で育ったので、まあ、海があるっていうのはですね、すごくやっぱり、だってあの海行くとですね、自分から真正面180度正面全部何もないんですよね。で後ろ見るとですね、あの日本があるわけじゃないですか、うん、でこのままずっと先っぽ行くと、まあ、糸魚川静岡構造線というんで、まあ、静岡ぐらいまで行くのかなと、あこれはもう日本列島縦に一番先端に来てる、ここから先何もない、まあね、あの半島があってぐらい、それがやっぱりその自分を俯瞰して見れるんで、地球規模であの地球すごいなとか星すごいなとか、そういったのをやっぱ感じられる。で身近にあのそれだけじゃなくて草とかね、あの自然も豊かなんで虫もたくさんいますし、まあとにかく自然っていうのはあの偉大ですごいなっていうのをものすごく感じられるいいところですね。
逆に言うですね、大変なところ、はい、まあ、雪なんかもそうなんですけども、うん、その辺はいかがでしょうか。
そうですね、もう特に今おっしゃってた雪の問題に関しては、あの僕もまあ今7年目なんですけど、慣れるまでは本当にやっぱり苦労しましたね。最初の 1,2 年ぐらいはわあ雪だ雪だっつって、わあ真っ白楽しい楽しいってあったんですけども、やっぱり3年4年目ぐらいからですね、だんだんとですね、まあ、雪もそうですし天気ですよね。やっぱり冬になると曇った天気が多くてですね、雪が降ったりおーって晴れた、まあ僕関東平野のね、あの育ったんで、常に冬といえば天気がスコーンって晴れて、もう太陽があってさんさんと乾燥してて、ってそういうね、あの土地で生まれ育ったのがこっちは全然違うんで、そこにやっぱり体が慣れていかなくてですね、そこはすごく苦労したんですけども、ここ去年ぐらいからですね、やっぱりうちは宿やってるので、特にシャルマンヒーチスキー場に冬場はですね、みんな全国から来るんですよ。そういった人たちが、うん、ひゃーっつってお祭り気分であの山行くんで、雪最高って言ってくるんで、そういった方々のエネルギーをですねいただけるんで、だんだん自分もあの元気になって、そうすると雪も大変なのも除雪も覚えてきて、ようやく最近心に余裕が持てて、雪が降ったらわー楽しいな綺麗だな、どんどんフレフレっていう風にな、うん、最近ようやくなりましたね。そうですね、今は本当最高ですね、はい。
最後にこちらに移住することを考えている方にアドバイスをお願いします、
はい、いろんなところがあってですね、いいところたくさんあると思うんですよね。自分はどこに合ってるのかな、環境合ってるのかなっていうのは、それはもちろんすごく大切なことなんで、肌に合う合わないっていうのはやっぱりあると思うんですよね。住んでみないとわからない。
では、はい、ゲストハウス三楽さんに泊まって、
はい、
お試し移住しつつ、
はい、
ここでいいかなみたいなね、うん、はい、お試しいただくのもいいかもしれませんね。
そうですね、
はい、お問い合わせはゲストハウス三楽まで、詳しくはホームページに載っていますので、ぜひご覧になってみてくださいね。今日のゲストはゲストハウス三楽代表坂井真一さんでした。坂井さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ご出演は越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、上越市集落づくり推進員松本美鈴さん、そして FMJ 林田でした。お二方もありがとうございました。このコーナーは近日中ポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に I ターンでした。変わることは教えてやろう。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えない、よそ者扱い2日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを選ぶ。